皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。今日の物販ラジオは第135回目。本日の放送は前回の本村恵子さんからのご紹介でゆいさんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではゆいさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先週の、本村さんからのご紹介ということで、本村さんから、はい、ゆいさんにメッセージがあります。
はい、はい、
ゆいちゃん、また近々会うと思うので飲みましょう。
はい、飲みたいですね。
そうです。
結構いつも飲みたいんですよね、結構皆さんと。
はいはいはいはい、
遅くまで。
遅くまでね。そうなんですよ、ゆいさん結構お付き合いいいんですよね。
そうです、飲みたいなと思いつつ、おしゃべりしたいなと思いつつ、ちょっと息子がみたいな感じで、
ちっちゃい可愛らしい息子さんが
お迎えがみたいな感じ、
時々フェイスブックでお見かけしますけども。
そうですね、なんかやっぱ子供ばっかりあげてしまいますね。
そうですよね、しょうがないですね。はい、そんなゆいさんなんですが、2回目の物販ラジオってことで。
あ、そうなんです、ありがとうございます。
はい、
光栄です。
はい、9月のベストパフォーマー賞。
あ、そうですよね、本当に
ねえ、ということで、
MVP いただきまして。ありがとうございます、本当に
ねえ、
びっくりしました、いろいろ込みで。
いろいろ込みで。まあまあ、そんなゆいさんなんですけども、ちょっと軽く自己紹介の方してもらってよろしいですか。
はい、ゆいと申します、はい、物販歴は5年ぐらいになります。最初個人事業主でやっていて、バイマをメインにやっています。はいはい、法人になってからは今3期目です。はい、昨年、そうですね、昨年の5月に、息子を出産して今1歳になります。
はいはい、
子育てしながら頑張っております。
そうですよね。そうですよね、ゆいさん頑張ってますよね。もう Facebook ではね、よくお子ちゃまが、
はい、
しますけどもね。はい、そんな中、そして9月はベストパフォーマー賞ということで。
はい、本当にもう名だたる名、なんていうんですか、すごく専門的な投稿が多かったじゃないですか。
はいはいはいはい、9月か8月はね、本当豊作だったんですよね。新
鮮に
食
べ
たとか言われてまして、そんな中ね、
本当目白押しな。なぜか。
いやいや、でもやっぱり あの内容はやっぱすごいですよね。もうみんな諦めている中、うん、ね、審査が通った、楽天の審査が通ったっていう。
そうです、確かにちょっとそういう流れでしたよね。なんかもう二度と通らないみたいな。
そうですね、まあそういう都市伝説的なものもある感じですし、
はい、
一度
実際私もそう思ってたんです、ずっと。で、楽天の審査も3回目、まあレポートに詳しく書いてありますけど、3回目で、まあ半ばちょっと、まあ やってみないのもおかしいかなと思って、まあやってみない、できるだけやってみようかなと思って、もう一回審査した感じなんですけど、
なかなか時系列が面白かったですね、ゆいさんの。
ちょっと考えてますよね。なんか2回目は夫を、本当に個人事業主登録までしてもらって、
はいはいはい、はい、
ちょっとこうなんて言うんです、別、
うんうん、
別人格じゃないですけれども、
はいはいはい、
別法人じゃないですけれど、そういう形でも行ったんですけど、まあ、それもダメでっていう。
そうなんですよね、はいはい、でも今回のはそのバーチャルオフィスなんでしょ。
のまんまなんですよ。
よく通りましたね。
いや本当にそう思います ね。いや、私本当に担当の方にこれ、え、何々さん的にはいけるっていうのあったんですかって聞いちゃったんですよ。
いいんですかみたいな。
本当にゼロではないっておっしゃってたんで。
でも楽天の中でも稀に見るケースだったんでしょうね、でもね、
と思いますね。ちょっとびっくりしました。
ですよね、
はい、
じゃあ今後はちょっと楽天に力を入れて
あ、そうですね、今一生懸命こう出展作業っていうんですか、
はいはいはい、
出展申請っていうんですか、次のあれに向けてやってるところですね。来週の頭ぐらいには
あ審査っていうか、そのオープン、
あの出展審査を審査に出すみたいな感じ
ありますね。何商品かとりあえず出してくれみたいな。
あ、なんかまだ1商品ぐらいしか登録してないんですけど、審査に出します
はいはい、はい、まあ1商品でもよかったのかな。とりあえずその何だ、内容っていうか、その見るんでしょうね。まだ
そうですよね、ほんとまたたくさんいろいろ菊池さんにも聞きたいなって
思ってまあ物販にはね、楽天の情報はもう盛りだくさんにありますからね、
はい、
もうまとめて、小堀くんも萩原さんもね、Facebook に、
そうですね、またいろいろ勉強させていただきます、う
ん、もうあれをコツコツやれば、ね、半年後1年後はゆいさんどうなっちゃったんでしょうね。
ねえ、どうなっちゃってるんですかやっぱそうは言っても、ほぼ自宅でやってるので、
はいはいはいはい、
オペレーション大丈夫って自分ですごい思ってるんですよ。
ああ、なるほどなるほど。はいはい、
東京なんで土地と地代とかも高いじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
で、なんか倉庫とか、
うん、
その辺もいろいろ今、もやもやっとしてきてると思います。
はいはいはいはい。まあ、アマゾンのね、マルチチャンネル発送とか、
あ、そうですね、今、ちょっと使ってます。う
ん、あとは、なんか楽天ロジも結構いいみたいなこと言ってますから。
言ってましたね、ラジオで。
う
ん、
そうそうそうそう。なん
で。気になりました。私もすぐ調べたんですけど、
うん、
なんか今は値段とかが非表示になっていて、
はいはいはいはい、
本当の方に聞いてくださいみたいな感じです、ね。
あ、なるほど、なるほど、なるほど。だから、ね、結構なんか融通聞くみたいなことらしいので、
うん、なんかちょっと良さそうだなっていう
気がして、そうですね、はいはいはい、うん、結構中国からの直納も受けてくれるしみたいなこともあるからね。そうそうそう、らしいですよ。
あ、関税とかはどうするんですかね。
関税はだから前もって、払っておく感じなんじゃないですか。
あ、うん、そういうやり方があるんですね、
はいはい、と、まあ、アマゾンもね、直納やってる方も結構いらっしゃいますから、
うんうんうん、
多分そういうやり方だと思うんですけど、最初、まあ、関税を払っての手続きになると思うんですけど、ちょっとうちはやったことないんで、ちょっと、よくわかんないんですけど、
ちょっと気になってます、楽天ロジ、
うん、だから、結構あれですよね、自分のとこに一切商品入れないで、
うん
うん、中国から直接入れちゃって、でもそこからその倉庫で発送みたいなことをやられる方は結構いらっしゃいますよね、話聞くと。
あ、すごいですね。
だから優勝もその都内で地代が高い、ね、倉庫を持てないっていうんであれば、もう全然そういうやり方、
そうですね、
うん、
ちょっといろいろ考えてみようかなと思ってます。結構検品とかを力入れてて、
はいはいはいはいはいはい、
その辺もちょっと考えてます。
なるほどなるほど、うんうん、でもちょっとね、やっぱりアマゾンとかとはちょっと違うので、
はい、
楽天はね、やっぱりお客様対応っていうのは、多からず少なからずありますんで、
なんか楽天やってる方は必ずお客様から電話が来て、結構
電話来ますね、
対応があ
って電話来ますね、電話は来る。
う
ん、電話来ますね。で、やっぱりアパレルとかやってるとサイズちょっとちっちゃかったんでとか大きかったんでと交換してほしいんですけどみたいな。
それやっぱり書いて、交換の仕方とかを書いてあってもやっぱり電話をして。
ありますね。
ね、
うん、ありますね。
うん、
まあメールがほとんどですけど、やっぱり電話来ますよね。あと、在庫か。この色どうしても欲しいんですけど、はい、いつ入ってくんですかとか。これどうしても
欲しい。わかりますよね。なくなると欲しくなっちゃうの、すごいわかりますけど。
すごく気に入ったんですけど、なんて
言う。ありますよね、うん、そういう。あの時に買ってってすごい思うんですけど。
そうそうそう。すごく嬉しいこと言ってくれるんですけど、すいません、入ってこないんです、みたいなね。
うん、ありますね、うん。
っていうのかな。まっとく
れ。ちょっとでもそれは嬉しい電話ですね、
う
ん、なんか。
そうですね。まあたまにちょっとおかしなね、クレームっていうか、うん、モンスターみたいな人はいますけど、でも年に、年に一人二人いるかいないかですよ、うちでも。
あ、そうなんですね。
ええ、ええ。やっぱり、あの、うん。
菊池さん規模で年に一人二人だったら、もううち規模だったらゼロだと思います。
だからそんなになんで、なんでしょうね、商品的に問題なければ、
うん。
そんなに大きなクレームっていうのはいいかなと思いますけどね。
なるほど。やっぱりちょっとサイズ交換とか結構、
うん、アパレルはやっぱりサイズ交換はありますよね、どうしても、
うん、ありますよね、
うん、ありますね、
うん
うん、や特にね女性はそういうのやっぱ細かい気にしますからね、
うんうん、やっぱり交換してあげたいからもうほぼ対応してあげてるんですけど今も、
あ、はいはいはいはい、
その楽天の規模感がまだ全然分かってないので、
うん、
わっと交換対応が来たら、なんかこう。
ああ、あとは、だから LP に細かく書くかですね、サイズをね。
うん、うん、うん。
例えば、あとモデルさんの着てるのは、例えば M サイズですよとか。で、モデルさんの身長が何センチで、とは。
はい。
うん、うん。
やっぱり、その着てる人が何サイズをつけてますかっていう質問も結構もらいますね、こういうの。
そうですね。そんなの出し、ます。出してますけど、あとも、ちょっと面白いのありましたよ。あの、その、綺麗なモデルさんが着てるのじゃなくて、スタッフさんはどのサイズを着てますかみたいな。いや、スタッフさんの、スタッフさんのやつを乗せてもらえませんかみたいなことが入ってきた人がいましたね。いや、うちのスタッフそんなにあの、おかしな体がしてないぞ、みたいな。そういうのを。笑っちゃいましたけどね。
これは、うん、あの、どういう、素敵な趣味ですね。
うちのスタッフ、どういうその体型だと思ってんだろうな、とかって思いましたけどね。
うん、ね、でもやっぱそういう経験が終わりなんでしょうね、その方は。こう、うわ、綺麗って、ちょっとやっぱ、パッて見た瞬間に買って、自分とのこう、
ギャップ、ね、
落差に、
あ、はいはいはい、
びっくりしちゃうみたいな。まあ、私もそういう経験がありましたけど。わぁ、みたいな。
そのギャップを埋めるためになんかスタッフさんのやつが欲しかったんですかね、
うん、
じゃあね。でも笑っちゃいましたけどね、それ見て。
乗せてほしいってちょっと面白すぎますけどね。
そうですね。まあ、ありましたね、そんなことが。
あ、ちょっとそう考えると面白いですね、電話も。
あ、そうなんです。アマゾンをこうメインにやって、やってる頃と比べて楽天始めると、うん、何でしょう、その、人間関係っていうか、その、うんうん、やっぱり、お客さんと触れ合ってるなっていう感じはありますね。
あ、へぇー。
うん。まあ、対面じゃないですけど、やっぱり電話とかメールとかがそういうの来ると、
うん、
なんかこう、あったかみがあるっていうか、人間味があるっていうか。
ちょっと意外でした。
はいはいはい。うん、で、あと、
イメージが全然もっとこう、うん、ECEC してるのかなっていうイメージだったんですけど。
自分も
それなんかあったかい感じなんです。
そうですね。あったかみっていうかね、ありますよ。
え、あ、へぇー。あ、ちょっと。
あります、あります。あと、いろいろこう、交換対応とか丁寧に やると、
はい。
変装したその商品の中に、メッセージ、書いてあったりしますよ、手書きの。うん。
あ、そうなんですね。
スタッフの誰々さんに今回すごく丁寧に対応してもらって、すごく感動しましたとかって手書きのメッセージがあります
か？それちょっと、
はいはいはい。あります。
感動しますね。
うん、だから、アマゾンじゃまずなかったですからね、こういうこと。
なんかちょっと楽天に対する気が変わりました。
うん。ありますね、そういうのは。うん、年に何回かありますよ、そういう、嬉しい、その、メッセージカードをいただくとか、時がメッセージ。
すごい。
手紙が。あと、 一回面白い、あ、面白いじゃない。これ嬉しかったなと思ったのは、その、はい、そのお客さんキャンセルしちゃったんですよね。で、欲しかったんですけど、なんか泣く泣くそのキャンセルしたんですよ。で、キャンセルすると、あの、レビューって書けないんですよね。楽天に関して。
あ、そうなんですか。
はいはい。キャンセルしちゃうと。で、そのお客さんなんかすごくうちが対応良くて、
はい。
また次買いたいっていうことを、なんかレビューに書きたかったんで、どうしても書きたかったらしくて。でも、今回書けなかったんで、そのメールで、この、今回のその対応に関して、お礼のメッセージを書かせていただきますみたいな感じでメール来たお客さんもいましたね。
え、すごい。
だから、うん、やっぱりこう、やり取りしてると、こういう、そのお客さんとのその触れ合いによる、うん、うん、まあ、感動って言いますか、ありますね。
いいですね。
ええー。
すごい嬉しいですね、うん、それは。
ありますね。あと、まあ、普通にレビューでね、書いてくださる方もいますし、って、いろいろ、交換対応丁寧にやってもらって、この店舗で次また買いたいと思いましたとか。
へぇー。
だから、まあ、そういうね、触れ合いっていうか、は確かに楽天はありますね。
もうちょっとイメージ変わりました。いい方に。
そうですね。だからさ、うん、まあ最初はちょっと手間かなと思いますけど、まあ、はい、そういうのめんどくさならずに、丁寧に対応していけば、お客さんもちゃんと分かってくれるし。
はい、うん、頑張ります。
まあ、あとね、一人でやられるんでしょうから、うまくちょっと外注使うとか。
そうですね、
メール対応だけはその外注さんに任すとかなんかね、ちょっといろいろ考えてったのかなと思います、ね。
できれば1年以内に事務所を借りてとかは考えてるんですけど。
ああ、はいはいはいはい。そうですよね。
はい。
都内だとでも結構しますもんね、でも。
そうですね。
ですよね。
ちょっとねって感じですね。
はいはいはいはい。でも事務所あった方は確かにいいんですよね。
やっぱ自宅なんでこう誰かに来てもらうわけにもいかなくて。
はいはいはいはい。あ、そうですよね。
ここなんですよね。だから多分事務所借りると思います。
ああ、はいはいはい。じゃあ東京行った時はちょっと遊びに行きます。
はい。はい見てください、う
ん、はいはい、
東京じゃないかもしれません。
あ、そうですか。田舎は安いですよ。郡山なんかめちゃくちゃ安いですよ。
めっちゃ菊池さんのそば。
なんならうちの事務所 の, 片隅にでも電話を置いてもらって。
移住ですね。
全然対応しますよ、そっと。まあね、ちょっとそれ冗談ですけども。
まあ でも、うん、でもちょっと冗談って考えました、私も。
あ、そうです。それもありだなって。
うちさんところに置いてもらってとか。
遠隔でやりますか、その。
はい。
まあでもね、そうやって、ちょっといろいろ今後、あれですね、対応を考えてきながら、楽天の方もね。
そうですね、結構。
うん、うまく。
はい、
走り出してくれるといいですね。
はい。
うん、
いや、でも本当嬉しいですね。ちょうど、子供も保育園に行ってるので、割とこの時期にそういう風な事業展開になれたのは嬉しいですね。
ですよね。
はい。
そうすると、じゃあ、なんとかこうあれですね、その年末、12月の商戦までに、こう、一回山作りたいですね。楽天の方ね。
お、なるほど。
あら、全然その様子ですと、ちょっと意外だったかな、みたいな。そこ全然狙ってなかったな、みたいな。
やばい、みたいな。
いや、でも、ゆうさんそうじゃないですか、でも。
でも、本当そうだと思います。
ですよね。ちょうど3ヶ月 多分楽天の方にも言われてると思うんですけど、3ヶ月ぐらいでなんとかオープンしたいって言われてんじゃないかなと思うんですけど。
あ、
違います？
最初なんて言われたか。
そうだね。
でもそうですよね、大体。
大体スケジュール感でいくと、大体3ヶ月ぐらいかかるのかなと思うんですよね。いろいろこう、
はい、
登録や何ややっていくと。
はい。
で、その、まだ、その審査がどうのこうのとかってやっていくと、で、ようやく、こう、じゃあオープンってなると、うん、ちょうど12月なんかなって今、イメージ的に思ったんですけど。
そうですね。
うん、ね、ちょうど、年末のね、一番、売り上げが立てやすい時期なんで、はい、集客もね、うん、楽天なんで集客もされるでしょうし。
確かに。
やること盛りだくさんですね、ゆりさん。
盛りだくさんです、本当。でもこれ皆さんやってるし、やってたし、やってるってことですね。
うん、
いや、すごいなって、本当にこう、時間の経過とともに皆さんの凄さだんだん分かってきてるっていう感じです。
はいはいはい、はい。うん。ね、だから、まあ、楽天スーパーセールもあるし、いろいろ、そういう、セール企画ものも、楽天に限らずいろんなとこも、ね、アマゾンもあるし、うん。売り上げ作るにはいい時期なんかなと思いますけどね。うん。
菊池さんのところは、スタッフさんっていうのって媒体ごとに分かれてるんですか？
いや、もう、一括です。一括って言えばいいのかな。まあ、悟空システムを使ってるんですよね、うち。
あ、はい。
で、だから全部モールがそこに、注文というか受注が全部そこで見れるので、で、そこで全部対応しちゃうんですよね。
セールとかの、なんて言うんでしょう、広告とか。
はいはい。あ、それは、広告関連は私がほとんど見てますね。
やっぱりそうなんですね。
うん。で、あと、その、セール、この商品セールやるよっていうのも、大体私の方で決めて、まあ、スタッフに、これやりたいんだけど、どうみたいな感じで意見を聞いたりはしますけど、
うん、うん。
じゃ、この商品もちょっと やりたいんですけど、みたいな意見があったら、じゃあそれもやっていこうか、みたいな、感じですかね。
うん。で、実際に手を動かすのも菊池さんですか？例えば楽天のことを、楽天の
そのあれ。それはやらないスタッフに任せますね。で、バナーを作るスタッフとか、そのバナーを貼り付けるスタッフ。
はい。
うん。なんて、受け持つスタッフと、そのクリエイティブな方をやるスタッフと、いう感じで、うん、あと出荷の方をやるスタッフってみたいな、そんな、うん感じでこう分けてますかね、社内的には。だいたいもう、誰でもできるような感じにはしたいなとは思ってるんですけど。
ああ、そうですよね。
うん。ただそのクリエイティブっていうかその登録とか画像編集に関してはどうしてもね、ちょっと、センスっていうか、やっぱり、あるので、技術が必要なんで、そこは。誰でもっていうわけには、そこちょっとどうしてもね、いかないですけどね。
適材適所でっていうことです
ね。そうですね。そんな感じですかね、うちでこう回してるのは。だから、楽天の担当とか、アマゾンの担当とかっていう分け方はしてないですね。
あ、そうなんですね。
はいはいはい、はい。
ありました。
うん、
ありがとうございます。
いやいやいやいや。いやいやいや。だから、あれですよ、ゆいさんの方も、ちょっと、どういうふうにね、モールの管理していくかとか、画像の管理どうしていくかとか。
そうなんですよね。うん、
イメージでも、ね、つけていかないと。まあ、今後いろいろ。仕事量は増えていくと思うんで。
はい。身が引き締まる。
まあ、あとね、楽天はやっぱりちょっと、アマゾンと違って LP ね、がっつり作っていかないといけないんで。その辺のイメージなんかもね。
ヤフーショッピングで、うん、ちょっと LP を作ったりしてたんですよ。
はいはいはいはい、はい。
東島さん、まあ、LP っていうか画像ですね。画像の文字を入れたり、はいはい、ちょっと飾りを入れたりとか、はいはい、鹿島さんが案内してたイラストレーターの、うん、なんか割と割安で使えるような月々。
うん、
それを買って、ちょっといじってたんですね。はいはい、最初わかんないながら。
おお、素晴らしい。
で、だんだんいじれるようになってきて。
お、素晴らしい。イラストレート使えるんですね、じゃあ。
だんだん使えるようになってきました。
素晴らしい。
最初すごいもう頭から湯気出るぐらいわけわかんなかったんですけど。
湯気出たんですね。
はい。
いや、でもすごいですね。イラストレーター使えるんだったら。
どんどん使えるようになってきて、
うん、
あれみたいな。外注さん、お願いしてる外注さんすごいと思ってたんですね、それまで。
ああ、なるほど、
うん。あれ、これ結構簡単なやつだなと思って。
なるほど。作れるじゃん、みたいな。
作れた、みたいな。うん、
なるほど。
はい。で、まあ、使い分けてというか、やっぱり全部自分でやってるとあれだと思う。でも、全部自分でやってらっしゃる方多いですよね、その物販。
いらっしゃいますよね。うん、結構いらっしゃいますよね。
やっぱりその熱量が、
うん、
売り上げとかにも反映しているような気もするので。う
ん、なるほど。私はイラストレーター使えないんで、フォトショップは少しですね。
あ、逆にフォトショップ全然わかんないです。
ああ、そうですか。
はい。
フォトショップ、たまにね、画像編集やるんですよね。
あ、本当ですか。
たまにやるんですよ。
あ、
そうです。やりますね。たまに。そう、最近やるんですけど、フォトショップの、何でしょう、細かいっていうか、いろんなその、使い方が分かんなかったんで、実は外注さん、うん、クラウドワークスで、フォトショップを教えてくださいって募集したんですよ。
はい、教えてください。
教えてくださいって言って、で、見つけた方が、すごい、わかりやすくて、丁寧にやってくれて、で結構ね、フォトショップ、あ、こんな使い方あったんだっていうの、すごい、いろんな発見があって、なんかね、楽しくなりましたね。
ちょっと面白いですね、それ。なんか向こうの方もね、まさか、社長さんが、習いに来てると。
フォトショップ。
フォトショップ教えてくださいって。
オンラインで、画面共有しながら、じゃあここのボタンを押してください、みたいな。
あ、そういうこともできるんですね、クラウドワークスって。
できました、できましたっていうか、やってくれましたね、外注さんで。で、うちのスタッフも、まあ、実はうちのスタッフもちょっとフォトショップ勉強したいっていう、言ってきたんで。
ああ、社内でみんなでってことですか？
そうです、そうです。うん、で、その後に私も実はちょっと興味が、なんかやってみたいなと思ったんで、私にも教えてくださいってその外注さんに言って、スタッフが全員書いた時間帯に受講したみたいな。
かわい
い。おお、すごい、フォトショップこんなことできるんだ、みたいな。
そんなに面白いんですか？ちょっと気になる。
なんかね、白抜き、そう、白抜きも結構進化してて、今、こんな簡単に白抜きできんの？みたいな、そんな感じでしたね。
白抜きできないです。
なんで、昔っていうか、前はこう、なぞりながら、こう、やるイメージじゃないですか。
はい。
白抜きって。
なぞりながらやって、ここは指定して、後ろは、なんか、さっちゃうみたいな。
そうそうそう。でも、なんかね、その自動的に、背景を、 なんですかね、認識して、そこだけ白くして、みたいな。で、その、大まかに、ちょっと、認識しちゃったら、そこの部分だけを、ちょっとまた、認識し直しするみたいな。なんか、細かくこうできて、で、綺麗に、結構白抜きがね、できるんですよ。
白抜き綺麗にできると気持ちよさそうですね。
なんか俺できるなと思っちゃいましたもんね。フォトショップこんな進んでんの今と思いましたもんだから。俺できるなみたいな。
面白すぎますよ。
で、バナーを作って、あ、このバナーいけんじゃんみたいな。
俺できる。
俺できるなって。俺できるなって。で、その、外注単位、先生に教えてもらうときは、それはできるんですよ。で、終わった後に、
マンツーマンの
時は、終わった後に、あれみたいな。画像、これどこをどうやってちっちゃくすんのかなみたいな。あれ、この間白抜き綺麗にできたんだけど、なんで今回できねえんだろうなみたいな。3回ぐらい同じ受講しましただから。それでようやくね、なんか一個のバナーが納得いくようになりましたが。
あ、すごーい。
まあ、これはこれでちょっと楽しいなと思って。
うんうん、ちょっとやっぱなんかイメージをこう作れるって楽しいですよね。
そうですね。
イメージ通りになるというか、なんというか、うん、これこれみたいな。うん、
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。